で、ある話、市長生の走行っていう回があるんですけど、
ちょっと待って。
市の兆し。
市の。
一兆円の兆。
そう。
市の兆しの。
星、市長生。の走行、青い光。まあ、これはどうでもいいですけど、っていう回があるんですけどね。説明として、補正、北斗七星の横に寄り添う光る星、またの名を市長星っていうね、説明があって、あの星が見えるものには、その年のうちに死が訪れるという。
そう。
見えたらあかんねや。
見えたらあかんですよ。で、それが、時には見えてるんですよ。で、時ももちろん意味は知ってるんですよ。俺の命は長くないっていうことが分かってるんですよ。で、実は、マミヤも、見えてるんですよ。
あ、ちょっと待って、マミヤってあれや。
トップレスになったやつ。
そう。
あ、はいはい。
マミヤも見えてて、マミヤは、あの星の意味が分かってないんですよ。
そう。
時がそれに気づくんですよ。マミヤも見えてるんや、っていうことに気づく。
そう。
で、この話のラスト。レイにも見えてるんですよ。たった一話で、初めて出てきた市長生っていうくだりやのに、たった一話のうちに3人見えてるんですよ。
ちょっと待って、今、誰って最後、レイ？
レイ。
レイ。
なんと成長
点。レイは、爪伸ばしてる人やな。
うん、爪じゃないけどね。
まあ、そうですね。ネイリストですね。う
ん。この3人ともに見えてる。で、レイもその意味は分かってない。
はい、
そうなんですよ、ね。うん、これがね、時しか分かってないんですよ。
うん。
うん。
まあ、ちなみに、この市長星ってほんまにあるらしいですけどね。
あ、そうなんですか？
うん。ほんまに見えにくい星らしいんですけど。
これ、見えたら死ぬってこと？
まあ、中世のヨーロッパ、古代かなのヨーロッパで、徴用、まあ、兵士になる資格として、それが見えるかどうか。が、判断基準になってたらしくて、それが見えたら、その兵士になるっていう。
もう死んでもいいや、みたいな。
っていう話があったらしくて、ほんまに見えにくいから、まあ、よっぽど目のいい人が見えるらしい。それがアルコールっていう、ほんまにある星らしいですよ。
それ知らなかったな。
うん。で、まあ、こういうくだりがありまして、で、ある小屋がありまして、ね、中に入って、こう、休ませてもらおうと思ったらね、出てきたのが、えらいでっかいおばあさんなんですよ。
でかいのね。
めっちゃでかいんですよね。
でっかいっすね、あれは。
うん、で、ケンシロウがなんかもう、えらいばあさんに当たりが強いんですよ。もう出てきた水に、ばあさん、お前が飲んでみろ、みたいなこと言って。
そう。
なんか、えらい当たりがきつくて、で、なんかまあ、ケンシロウはえらい怪しんでる感じなんですけど、まあ、最終的にばあさんがもう襲ってくるんですね。ほんで、俺の変装を見破っていたのか、言うて。で、ケンシロウがここで、お前のようなババアがいるか、言うて。剣王の手下だな、言うて。
北斗の剣八幡以来のツッコミなんですよね。こんなババアいるか、
これはね、
でかいっすもんね。
そう、めっちゃでかい。ただ、ほんまにあんなでっかいババアおったらめちゃめちゃ失礼ですけどね。
そうですね。水も飲まねえわ、おめえが飲みでみろって言って、そう。こんなババアいるかって言うんですか
ね。テーブルに足乗っけてね、お前が飲め言うて。ほんまに失礼ですからね。
本当に失礼ですね。
まあ、これ、剣王の手下でして、まあまあ、これも全部倒しまして、で、レイ。その、なんと水長剣のレイがね、ラオウに先に出会ってしまうんですよ。
そうなんですよ。
レイは事情してたんで、先にラオウを倒してしまおうとするんですね。
うん。
な、ラオウが一つだけ聞こう。北斗七星の横にある星を貴様は見たことがあるかって言ったら、レイがあるって言って。まあ、だからラオウは知ってるんですよね。市長星のことをね。で、よかろう。どこからでもかかってくるがいい言うて。
もう、自分が勝つって分かって
る。分かっ、うん。 戦う運命にあるんだろうと。
うん、
で、馬に乗ったまま戦おうとするんですね。で、ケンシロウ、ここにいてないんですけど、ケンシロウなんか不吉な予感を感じて、
うん、
トキとマミヤを置いて先に走っていくんですね。レイの元に走っていくんですけど、
うん、
ケンシロウが到着したら、馬の上にまたがったラオウが、右手を突き上げて、人差し指立ててるんですけど、うん、その人差し指の上に、
うん、
胸を突き刺された霊がいてるんですよ。
いやん、怖い。
そう。指一本で勝ってるんですよね。
そう。
やだ
ー。びっくりしました、あれ。
これね、僕の記憶が確かならね、
うん、
年末の最終号なんですよ、
最悪の年末だ、これ。
めちゃめちゃ気になるんですよ。
お正月そんな気持ちで過ごすの嫌
や
わ。
いやいや、でも、
本当ですよ。
いやいや、子供からしたら楽しみで楽しみで、どうなんねん、どうなんねんですよ。
そわそわしながら10夜の鐘ですか
そうそう、早読みたい、早読みたいと。で、年末、年始、関東カラーですわ。
うん、
めちゃめちゃ力入れて書いてますよ、この辺。見事な人差し指のシーンですよ。めちゃめちゃ見応えあるシーンです、ここ。
でもこれね、すごいですよね。これもう人間技じゃないんですもん、これ。
そうそう
そう。そもそも馬の上で戦うってありえないですからね、本来だったら。
うん。
うん、で、勝っちゃうんですよ。ラオウ強いから、う
ん。強いんですね。
あ
ラオウの顔を見とこうと思ったけど、イメージがちゃうな。単発なんや。
そうそうそう。
そう。
なんか、ヤンキーみたいな、なんか。
あ、そうそう、ヤンキーみたいなやつですね。
なんか、
眉毛も染めてるからね。
そうそうそう、全部金髪です
かね。この方が、ラオウって感じがするわ。
あそうかな。まあまあ、読んでたらそうはならんと思うけど。
あそうだ。
うん。
はいはい。
で、まあ目の前に現れたケンシロウに対してラオウがね、視聴生見たことあるかって聞くんですけど、
うんうん、
ケンシロウがないって。それがどうしたって言って。
うん。
まあ、ケンシロウは視聴生のこと知らないんですよ。
うん、そうそうそう。なぜかな。うん。知らない
んですよ。で、ラオウが、うん、まだわしと戦う時ではないということだ。
それ自分負けるから。ずる。
ずるいよね、ここね。
ずるいね。
うん、あそういう考え方ですね。確かに。たぶん、自尊心が強すぎるから、
うん、
どうせ俺と戦うんだったら視聴生見てない。ってことは、死なないってことは俺と戦わないっていうような、多分現れだと思うんですよね。
でも、いや、逆に俺が負けるかもしれんっていうことかもしれない、
ね。そうやん、そうやん。今戦ったら、そうそう
そう。
あっちが勝つって分かってるから。
だってこいつ死なへんねんもん。
そう
俺と戦っても死なへんねんからね。
そうそう。
うん、で、ケンシロウまあもちろん返すはずもなく、戦うことになるんですけど、まあ、ここからね、うん、もう、戦い方が変わっていきますね、もう。
そう、ここからね、概念変わりますね。
お兄ちゃんって分かってんねやろ
じゃあ。もちろん、もちろん。
もちろん。
一緒に暮らしてましたから。
なんで戦うの理由があんの
だから、これまで剣王としても、いろいろちょっかいかけられてるわけやし、
うん。
うん、あの、世紀末覇者言うても、悪事の限りを尽くしてるわけですよ。
ああ、そうなん、悪いことしてきたんや。
もう、すごいですよ。
もう、この、覇者なんで、世界を牛耳ってるわけですよ。
そもそも、その、ウイグルたちとかより、さらに上の悪だから。
あ、上の悪。
上の悪なんですよ。うん、だから、もう、全部下に、従えてる頂点の悪だから、
うん、
こいつ潰さなきゃっていうのはあったから。
うん。
うん、
しかも、今更やけど、ケンちゃんは、
ケンちゃん。
いい人な。
いい人、いい人。
めちゃくちゃいい人。
いい人なんやね。
悪い奴には、めちゃめちゃ厳しいけど。
そうそう。
うん、
じゃあ一応まあ正義の味方と思っといたら
いい
の
ね。いや、一応っていうかもう完全なる正義ですね。
うん。
ケンシロウは。あの、うん、悪に対しては本当非情だけど、もう義理人情に厚すぎて優しすぎるから、
うん。
あの、本当にその、もう非情に徹してるラオウとはもう、真逆なんですよ。ただ、憲法使いとしたら非常に徹するのが強さだから、っていう概念がこれから増えるんですよ、一つ、
うん。
そうそう。それがなんかあの、陶器っていうね。
うん、
その、まあ、ドラゴンボールで言ったら、あの、 木とかあったじゃないですか。
うん。
なんか、シュワシュワなんか黄色いのが吹き上げるじゃないですか。スーパーサイズやったら、ボーって。
オーロラ？
海洋圏みたいな感じ。
うん。だから、三輪明宏の、に、だけ見えるオーラっていうのがあるんですけど。
そう、あの後ろは、黄色いのがついてますよとか言うじゃないですか。そう。三輪明宏。あれと同じ。
あのオーラで戦ったりするんですよね。
そうそう。概念が増えたんですよ。オーラで戦うっていうのが
。
今まであんだけ肉弾戦だったのに、急に、オーラっていう概念が出て、僕はちょっとここら辺からついていけなくなったんですよ。
もうバチバチ出して。
そうそうそう。
で、まあ、互角の戦いに見えるんですけど、
うん、
こう、ラオウは誰かにね、足をね、矢で撃たれてしまってて、
うん。
うん。互角なのはこのせいだっていうことで、
うん、うん。
で、その矢を撃ったのはレイだったんですよ。
そうそうそう。
ちょっと待って。レイはさっき死んでんじゃん。
そう、さっき指、人差し指突き刺さった。あのレイ、うん、実は生きてて。
そう。
ラオウはすぐに殺さないんですよ、人。
そう。
そうなんよ。
3日間、苦しみを与えて、3日後に死ぬ飛行をついてたんですよ。
最悪。
最悪でしょ。うん。
うん、
もう、確実に死ぬのが3日って分かってるから、より人間で絶望するから、ああそういう苦しみを与えたくてしょうがないぞ、この人。
この
悪だから。
ラオウに逆らったことを後悔しろっていうね。
そうそうそう。
で、まあいろいろやってる間にトキが登場しまして、
うん、
ようやく追いついてきて、で、ケンシロウには勝てないって言うんですよね。
うん、
ラオウ、そうそうそう、ラオウとケンシロウは戦っても勝てないって言うんですよ。
うん。
うん、じゃあなんでさっき生かしたんやと思いますけど。ほんで、まあ、トキが代わりに戦うことになって。まあ、代わりにっていうかね、まあ、トキも一緒に戦う感じになったんですけど、
うん、
二人揃ったっていうことで、ラオウがやっとここで馬から降りるんですね。
うん、そうそうそうそうだ。うん、これは、要はその、まあ、やっと降りた、ラオウなんですけど、要は、北斗神拳の人たちは、2対1の戦いはありえないっていうのがね、ね、うん、ルールとしてあるんですよ。
うん。うん、
だから、じゃあ、トキが、俺が戦うと。で、ケンシロウ見るのも戦いだって言うんですよ。
え？
うん。そう。俺の戦いを見ろっつって、
そう。
こんだけ病に侵されてても、ね、こんだけ歩くの遅くても、戦うんですよ。
そう、お前には勝てないって言った理由を見せてやると。
そうそうそう。
うん。で、
ん？お前には勝てないって言ったのは、トキが、ケンに言った。
そうそうそう
そう。
ああ、
うん。で、まあ、ケンは行こうとしたんやけど、ケンシロウの、に飛行をついてね。
うん。
トキの声がかからん限り、動けなくなる飛行をつくんですよ。
そう。
そんな。
結構いい都合の。
どんな
部
分飛行というより催眠術やろうと思うんですよね、それはね。
これパチンってやるまで目覚めませんよとか、そんな感じの。
ちょっとやってみたいな、それ。
そう
すごいな。
これ便利なんですよ。
そう。だから、まあ、危険症は膝をついてしまって動けなくなるんですね。
そうそう
そう。うん、で、トキ対ラオウになるんですけど、
うん、
まあ、トキがね、えらい強いんですよ。
そう、めちゃくちゃ強い。
要は、10と5。うん、柔らかいと、竹だけしで言ったら、うん、柔らかい戦い方をするんですよ、時は。
そうそうそう。
で、ケンシロウも、ラオウも、ゴーの戦いなんですよね。強い方なんですよね。
そうそうそう、そう。
だから、一緒の戦いし方しても、ラオウには勝てないと。っていうことで、銃、うん、の戦い方をせなあかんっていうことで、やったら、その時が偉い強いっていうことで、
うん、
ラオウは、剣を抜いて、剣を抜いて、トキの足を踏むんです。ほんで、踏んだ足、自分の足ごと、その剣を地面に突き刺すんです。
そう。
固定してしまうんですよね。
うん。
うん。で、うわ、すげえなと思うんですけど、角度的に完全に骨、真っ二つになってますよね、あれね。足の甲を真横に刺してるんで、
ええー。
で、こ これね、あの、三股に分かれてる剣なんですけど、
うん、
あの、トキの方だけ二本刺さってるんですよ。
ずるいよね。
で、ラオウ一本なんですね。うん、こいつずるいなと思ってたんですけど。
そう、壮大な兄弟喧嘩やな、これ。
そうですね。そうですね。簡単に言うとそうなんですよ。
うん。
うん、ね、これね、あの、うん、これでもう動きを完全に封じてね。
そう。
あの、ラオウがやってくんですけどね。
そう。だからこれで、トキが柔らかい、ん、はい、
ラオウにさ、催眠術かけたらあかんの？
いや、催眠術、催眠術は俺が言っただけで、飛行やから。
そうそう
そ
う。
そんな簡単に使してくれへんから。
そうそうそうそう。ケンシロウはあくまでトキを信頼してるから、
うん。
うん、それで今日つけたけど、
そう。
相手臨戦態勢だから、なかなかその催眠術かけられないですよ。
うん、それ、うん、それが、あの、その飛行つけんにやったら、殺す飛行つけるはずやから。
うん、そうそうそうそう。それで決着つくから。
そう、うん。まあ、だから動きを封じられたことで、こう、柔らかい攻撃ができなくなったんで、
うん。柔らかい攻撃ってよくわからんけどな。
まあ、受け流す攻撃、
あ、はいはい、
ラオウのパンチを受け流したりっていう、踊ってるように戦う。
近代的な格闘技で言ったら、ラオウはもうボクシングとか、
うん、
そういうその力で押すタイプなんですけど、
はいはい、
あの、時は、あの、合気道みたいな感じなんですよ。
あ、はいはいはい、
そう、相手の力が強ければ強いほど、いなして、その力を倍にして返すような使い手なんで、
うん、
そうそうそう。だから、剣王に立ち打ちができるっていうふうに判断してるんです。
うん。
そうそうそう。
うん。で、ここにね、リン、あの、女の子のリンね、ちっちゃい子がいてるんだ。
リンどこ
一番最初に泣いてる顔のリン。
そう。ここの俺、リン嫌いなんです
よ。そうそうそう。誰かの妹やっけ？
いやいや、関係ないです。ただ単に1話で出てきた
リンの子供。出てきた子や。
そうそうそう。
うん。
が、ケンシロウに、もう時がピンチやから、助けてあげてって言うんですよ。
そう、動けないのにね。
ああほんな、ほんなら、ケンシロウが、ぬー、動かぬのだー、言うんです
よ。急にバカボンっぽくなるんです
よ。いや、まあこれでもね、中二病には、多分、痺れるセリフやと思うんですよね。
うん、そうそうそう。
ああ多分、あの、一号くんとか二号くんとかこの辺読んだら、めっちゃ好きやと思います
わ。うん。
動きたいのに動けないっていうね。こういうシーン好きなんでね、男の子は。
もう最近一号くん中二病やから、なんか、うん、あの、返事とかがさ、うん、なんかここ洗濯物取り込んでとか言ったらさ、いいだろうとか言
われ
て。
ああ、もう、ケンシロ、あの、北斗の剣読ましてあげたいわ。
僕これ読ませたいわ。
読ませたいわ。
いいだろう。
いいだろうとか
言って。二号くんのこと、うぬって言うかもしれないね。
うむって。
ほんで、二号くんは一号くんのことを、兄者って言うでしょうね、多分ね。
そう、多分そうですね、兄
者。読ましたいわ、ほんまに。
読ましたいな、これ。絶対ハマるな、ここ。
うん、で、まあ、ケンシロウ動けないんで、時はもう絶対絶命のピンチに陥りまして、なんもうここで、まあ、めんどくさい女もう一人で行くんですけど、うん、マミヤ。
ああまた出てくるんですよ、これ。
マミヤがね、ボウガンを構えるわけですよ。
うん、
で、レイがね、やめろと。
うん。
北斗神拳には西真空波っていうのがあるから、それを撃っても無駄やと。撃ったら、その弓矢をその勢いで返してくるんですよ。北斗神拳っていうのは。
そういうやつがあるんですよ、技が。
西真空波、うん。指2本で挟んで、くるっと回して投げてくるんですよ。
そう。
だから、ラオウに向かって撃っても、逆にお前が殺されるだけってなるんですよ。
でもこの子も星見えてるから死んじゃうで。
うん、それは、レイは知らないんですよ。
そうそうそう。うん、
だから、やめてくれと。で、
うん、
それでも撃とうとするマミヤなんですけど、うん、今度はレイはラオウに、この女は殺さないでくれっていう。うん、
そうそうそう。
惚れてるからね。
そうそうそう。うん
で、もう散々やめろやめろって言われてんのに、マミヤは、戦えるのは私だけって言って。
そうそうそう。
ちゃ、戦えへんから。
うん、
お前、それ撃
つと負けてるから。
そう。その勢いで帰ってくるからやめろって言ってんのに、撃っちゃうんですよ。
そうそうそう。 すごいですよね。やめろっ
つって。案の定
そう、もう、うん、ほんまに無駄、ね、全員思ったと思うんですよ、ここ。
無駄人
や。お前が歌って無駄と思うんですけど、
そう
ここでリンがね、ケンシロウに泣きつくんですよ。
ここがね、やめろやめろって言うこと聞かないわ。こっちはこっちは、ケンシロウ動かねえのに、ケン動いてっつうんですよ。
ケン動いて、お願い。ケンがいなければ、ちっぽけだけど、確かな光が消え去ってしまうって、この一瞬で言うんですよね。この大事な。
小さな光ですね。そう。あと救えるのはケンしかいないのよっつうんですよ。で、ボタボタ涙な。で、そうしてる間に、ビシって言って、ボウガン撃ってるバカいいんですよ、後ろで。
もう、わばくちゃやな、うん。
むちゃくちゃ
です。大変なんですか、ここ。
うん、女子、ちょっとじっとしとけよって。
そうそう、ほんま、ほんまそう。
ほんまそう。うん。
で、もう。ケンシロ困ってるし、レイも困ってるし、大変なんですか、これ。
ケンシロ、ここでもう、リンに思いっきり膝に、動けないケンシロウに、リンがもう膝の上で泣きついて、叫んでるから、うん、もうやらなしゃあないですやん。うおーって頑張って。
頑張んねや。
頑張って、なんとか飛行の術を解いて、マミヤに帰ってきた矢をかばうんですよ。
矢を撃たなかったら、この負傷なくてよかったんですよ。
そうそうそう。まあまあでも、このおかげで、動けたっていうのもあるかもしれないですね。
うん、まあまあ、確かにそうですね、うんまあ。ただ、無駄なことは無駄だなと、マミヤは特に、ね。リンがご利用してね、泣いてれば、うん、もしかしたら、普通矢を撃たられなくても動けたかもしれない
って。そうですね。普通に時が死にそうっていうだけでね、ケンシロウはそれでも頑張りますからね。
そうなんですよ。でも、理由がなんか、心が飛行を破ったのだっていうんですか。
そうそう。うん。うん、あとは時ね、
うん、
声かけたらケンシロウ動けますやん。この全員絶対絶命のピンチになっているときなんで時黙ってんねん。
この頃時は倒れてますね。
うん、でも口聞けませんでしたっけ？
口は聞けるけどなかなか苦しんでるから、うんうん、でも言えばいいじゃんって俺も思ってます。そうそう
ここまで来るまでに言えよ。
そうそうそう。
剣は、ボウガンをどうしたって？
肩でしたっけね、肩に受けるんですよ。
そうそう。
あ、肩に受けた。
うん、マミヤをかばって。
うん。そこまで。結構な蹴りなんですけど、スカーって走るんですね。
そう。な、お前もその矢、掴めようと思うんですけどね。
そう、本当そうですけどね。でも、まあ、ケンシロウは溶けたばっか。
さあ、そうですね。まだ、まだ痺れてたんかもしれないね。
そうですね。うん。これ、でも次の回になった時に、その、うんいや、思いっきり刺さってすげえ血出てるんですよ。
そうですね。
もう頭きたからまた服破けて、うおーってなった後に、いや、抜いて、うん、筋肉の圧力で止血するんですよ。
ああ、そうですね。
なかったことになってるんですよ、あの矢が。
ええ、怖っ。
そう、それだけケンシロウ怒ってる
んですよ。怒ってるんですね。で、うん。まあ、ケンシロウが動き出したっていうことで、まあ、ラオウも固定してた剣、剣を抜いて、まあ、このままでは、うん、このままではやられるということで。
う
ん、で、ケンシロウバーサスラオウになりまして。
壮絶ですね、
うん。もうこっからもう互角の戦い。もう血を吹き出しながら。
最終話、
うん、まあそんな、ま、そんな勢いでの戦いです、ここ。
うん、もう熾烈どころじゃないです。だって一コマ血だらけですからね。お互いが殴ったところが全部ボーッつって、要は、経絡飛行をつかれてるから、うん、内側から爆発するんですよ。
そう。
ボロボロなんですよ。
で、二人ともほぼ限界になってきて、もう最後の一撃をお互い打ち合いまして、お互い同じように相手の胸に手刀が刺さるんですね。
相打ちみたいな。
うん。ほんで、そこで、二人とも動けなくなって、ラオウが、強くなったな。
そうそう。ニヤって笑うんですよ、うん。
で、ケンシロウが、昔のラオウだったら倒せていたものを、って言って。
そう、お互いが認めんすよ。ここら辺が中二病の人に見てほしいんですよ。うん、
そうで、二人とも血を吐く。
そう。で、グラってなんですけど。うんうん、でも、ただこの間にね、
うん、
あんだけ動いてって言ってたリンが、
うん
そうそうそう、もうやめてっつって
言うんですよね。
もうこれ以上の血は見たくないとか言って、お前動けっつったんじゃんって思
った。言った言
った。うん、どっちやねんってね。
そう、どっちなんだこいつって
。ほんで、ラオウがやられたってなって、ラオウの部下たちが見てたんですけど、
うん、
うわー言って、剣王伝説は終わりだー言って逃げていくんですよ。
そう。すげえ人数だね。
無敵やと思ってた
剣王が。
そうそうそう。要は恐怖で支配してたから。
そうそうそう。
うん、
だからもう、鷹が外れちゃうんですよ、
うん。
王様がいなくなると。
うん。
忠誠心がないから。
うん、はいはいはい。で、動けなくなった二人に、時が近寄ってきて、こう二人の胸に刺さった、お互い胸に刺さった手を抜いてあげるんですね。
うん、そうそう。これが、一応同じ飛行ついてるんですけど、
うん、
刺さりきってないから。
うん。
そこで視力尽きたから、うん、じゃあやめましょうって抜いてあげるんですよね。
うん。
誰が？
時が。
時が、うん。ラオウもケンシロウも動けないんで、うん、時が抜いてあげるんですね。
急になんか喧嘩やめてみたいな、
仲裁入る。
あんた足大丈夫なの？
ところがもうピンピンしてるんですよね。
ラオウも。
なんか飛行ついて直したんかな。
多分そうかもしれない。
そうですね。本来なら、こんだけ悪いラオウは、時がここでとどめさすべきなんですけど、
うん、
うん、まあ、時はまあ、そこでできないんですよね。まあ、正義の人なんでね。うん、で、抜いた瞬間、ケンシロウがね、ふらついて膝をついちゃうんですよね。
うん、
で、ラオウもよろめくんですけど、
そう。
俺は剣王。剣王は決して膝などつかぬー言うて。
そう
です。で、自分の乗ってきた馬、これ国王号って言うんですけどね、うん、黒い王様の馬ね、国王号って言うんですけど、その国王号に乗っかって、うん、去っていくんですよ。
そうそう。あんだけいた何百人の部下逃げたけど、国王号だけは残って、うん、ちゃんと、剣王が近づいて、傷を舐めてくれるんですよ。
ああ、そうそうそう。
優しい馬なんですよ。
優しいけど、まあ、一般民衆は踏み潰しますけどね。
そうそう。平気で頭蓋骨、陥没させますからね、あいつ。そう、
めちゃめちゃでかい、でかいんですよ。
ラオウもでかいですから。
そう。
うん、
蹄鉄で3人ぐらい踏み潰せますからね。
平気で。
めちゃめちゃでかい。まあ、その国王後に乗っていくという。まあ、ここで、一旦、ラオウとケンシロウの戦いは、引き分けに終わると。
そうなんです。
引き分けやったんやね。
うん。
うん。
まだまだありますんで、ちょっと頑張っていきますよ。
そうですね。3
日後にね、死ぬと言われたレイ。
レイ。
レイ。
苦しみ続けます。
はい。
で、かわいそうなんですよ。
うん。マミアがね、その痛みを和らげてあげたいっていうことで、メディスンシティっていう、まあ、薬が有名な街に行くんですね。
もうまんまですけどね。名前がね。うん、
でも、ただそこは危険やっていうことをね、レイとケンシロウは知って、危ないから言って追いかけるんですね。
そう、またこれも無鉄砲でしょ？
うん。
この人。
マミアはもう、うん、ほんまに考えなしに動くんですね。
直情的なんですよね、この人は。
うん、で、案の定やっぱね、メディスンシティ荒れてまして、マミアは襲われまして、
うん、
で、マミはまあそこそこ強いんで雑魚は倒すんですけど、
うん、
中ボス相手にはすぐ捕まるんですよね。
そう、全部通して中ボスに滅法弱いんですよ、ね。
そう、うん。必ず捕まる、
うん。そうそうそう。
まあ、その捕まって、マミヤが絶体絶命っていうタイミングで、ケンシロウは登場する。
そう、
うん。ケンシロウはいつもね、一旦一般人が殺されてから、到着する。
最初から来いよ。そうそう、ケンシロウは、その、うん、胸の飛行は大丈夫やったん？
あ、ラオニアで傷はそこそこ痛んでたけど大丈夫ですね。
大丈夫ですね。
結構ピンピンしてますね。
そうですね。
ピンピンして、あれですよ、雑魚キャラの頭潰してますね。うん、
ちょっと元気になりすぎたな。
うん、元気ですね。
まあ、一旦、ラオウに受けた、蹴りを左腕で受けてるんやけど、そこが一回破裂したんで、そこの、うん、そうそう傷はありましたけど、それ以外はピンピンしてますね。う
ん、なあ、左手だけ包帯巻いてるだけです。
そうそうそう。
まあまあ元気やね。
まあまあ元気ですね。
うん、で、マミヤを助けた後、マミヤがなんかね、背中に紋章がありまして、それが発見されてしまうんですね。その他のレイとかケンシロウにね、
うん。
うん。今まで何回も裸になってるんですけどね、マミヤはね。
そうなんですよ。でも、一応なんか背中の方の、後ろの左肩のところかな。そうそうそう。
まあ見えにくいところではあるんやけど、まあでも、結構裸になってたはず。うん、ケンシロウは後ろから、
ね、
後ろからなんか毛布みたいなの被せてあげてたと思うんですよね。う
ん、だって結構静かちゃんばりに、結構覗かれてますからね。
そうそうそう。
マミヤは。
うん。
その人は、ちょっとお色気担当なんやな。
まあある種、まあ弓香ると思ってもらえばいいです
ね。ああ、はいはいはい。そうですね。帝国になるとお風呂シーンがある的な。
まあまあ、そんな感じ。まあ
そうですね。うん、で、背中の紋章が、UD って書いてるんですよね。
そう。
UD、
これはユダの紋章なんですよ。
ねえ、聞いたことあると思いますよ、ユダって。
ユダ教？
いや、そうユダや。
キリストさんであったじゃないですか、ユダ。
最後の晩餐とか。
そうそうそう。
まあ、まあまあいいです。ユダっていう名前のやつがいまして、
はい。
そいつがね、マミヤに戦い続けさせる宿命を負わせた男なんですよ。
そう。
なぜかはまだわかんないですけど、
うん、
それを言った次のシーン、ユダが映るんですけど、ユダがマス、ユダね。
ユダっていう人がいるの？
そう。これがマッスルポーズしてるんですよね。こう、筋肉隆々でね。やけど、こう、周りに女の人いっぱいか、いまして、
うん、
で、本人は口紅塗るんですね。
そう。
で、お前たち、俺は美しいかって聞くんですよ。
うん、
ほな、はい、うん、ユダ様って言うんですよ。そう、俺はこの世で誰よりも強く、そして、美しいっていう。
このポーズはもう今流行りの俊平ポーズですよ。
まあ、ね、多分当時はこれ完全にボーイジョージやと思うんですよね。
あ、多分ボーイジョージですね。うん、
そのまま
ボーイ。ビジュアルもね。
うん。これ、うん、キャラクター乗ってますんで、見たらボーイジョージの、うん、メイクした時の、ボーイジョージ知ってます？
知らないね。
知らんか、カルチャークラブの。
うん。女装じゃないけど、その、グラムロックの流れで、化粧して、
うん。
まあ、日本で言ったらイエローモンキーみたいな感じ。
ちょっと待って
、初期の。
なんて言ったっけ？ジョージーなんて？
ボーイジョージ。
ボーイジョージ。
ボーイジョージ検索するの。別にいいねんけど。あれ、何やったっけ？スミレセプテンバーラブの人何やったっけ？
イザム。
イザムみたいなもんさ。
そうそうそう。女装まではいかないけど。
まではいかんけど、女みたいなメイクして出てきてた人。う
ん、ああ、はいはいはいはい。わかりました。
うん。そうそう。
が、ユダがね、
うん、
私は美しいとか言ってるんですよ。
うん、うん。
うん。で、マミヤは昔ね、このユダにね、連れ去られて、
うん、
数日後にボロボロになって帰ってきたんですね。
そうなんです。しかも二十歳の誕生日の時に連れ去られてますからね、この人。
そう。その長老がね、あの日以来、マミヤさんは女であることを捨てなさったのですって言うんですよ。
そうだ、これすごい気になるんですよ。気になる。
何されたんやと思って。
そう、何ボロボロなって帰ってきたんですよ。で、戦い続けなきゃいけないとか、女を捨てたってなったら、どんなことあったんだろうと思ったけど、これについては全く触れられないんですよね、多分。
そうですね。まあまあ、そうですね。まあちょっと先進むとね、レイはマミヤに惚れてるんで、
うん、
レイがそのユダを倒すって決めるんですよ。
そう。
でももうあと3日しかないやん。
そう。だから残った、人生、あと何ができるかってなったら、ユダを倒すことぐらいしかできないと。
そうなんです。
でもマミヤはその、ユダを憎んでるの？
そりゃそうやろ。
うん、そりゃそうですよ。だってボロボロにされてるんですよ。
うん。
しかも、ユダに両親目の前で殺されてます。
そう。殺されてます。
そうな
の。そう。連れ去られるときに、お父さんとお母さんかばったけど、もう、一瞬で、もう縦に裂かれちゃうんですよ。
うん。
うん、こいつもなんとだから。
うん。うん。なんと、降格権やったかな。
そうですね。
うん。を使いてるので。で、まあ、その、霊がね、ユダ倒すって言ったら、マミヤがね、 やめて、私は愛されることを放棄した女、あなたの愛に報いる資格はないのって言って。
そう、これ有名ですよ。
マミはね、初っ端ね、めちゃめちゃケンシロウに色目使ってましたけどね。
そう。
ドレスとか着てました、ね。全然見てくれないとか言って、悲しんでたくせに。
そう、愛されたがってるやん。
そう。
そう、眉一つ動かさないのよ、とか言ってたくせに。そうそうそう急に悲劇のヒロインずらしてるってちょっと俺思っちゃったんですけど。
そうそうそう。
うん、女捨てちゃったんです
やっと私のターンが来たみたいなもんやん。
そう。もう、うひょ
ー
ですよ。
うん。
やめてって言
いました。で、シンおったでしょ最初の、人形使いね。シンと、レイの他に、この二人、ナントなんで、この他に、四人、あと、ナント政権を極めた男がおるんですね。
そう、ナント六世って言って、六人いるんですよ。
シンとレイを入れて六人。で、それで、人はそれをナント六政権と呼んだっていうんですね。
うん。
え、ちょっと待って、シンと、レイと、ユダと。
ユダと。まだ、あとは出てきてない。
と4人。
うん。あと3人かな、だから。
あと3人。
うん。だから、南東6政権。まあ、南東政権の間に6入れただけですけどね。
うん、そうなんです。
うん。で、あ、そうそう。だから、ここでユダもその一人っていうことが分かって。
そうなんですよ、うん。妖精のユダって。
いや、そうなんですね。こう、ユダの本拠地までレイとケンシロウは乗り込むわけですよ。
うん。
ただ、ユダは、その二人が来ることを知ってて、
うん。
もう、レイの命があと一日しか持たないということも知ってて、
早いな、情報。
もう、場所移動してたんですよ。
へ、え、ぇ、ー、
ポートピア連続殺人事件風に言うと、場所移動してたんですね。
それ知らんから。
絶対わかんねえ、
知らんから。
だから、もう、おらんくなってて、レイが、しまったーって、ユダは、妖精。怪しい星ね。妖精を持つ男。うん、またの名を裏切りの星ってこう言って言うんですけど、
そう
そうそうどんな呼ばれ方やねんって思います。
本当です。
裏切りの星？
裏切りの星と呼ばれてるんですよね。
めちゃくちゃずる賢いんですよ、この人。
そう、
うん。だから、時間引き伸ばすために、わざと、ね、ケンシロウたちを誘い込んで、やっぱいませんって、他のとこいますってなって。嫌なやつなんですよ。
戦いさえもしないのかと。
そうそうそうそう。
で、もう、ユダのとこまで行く時間がないんですよね、レイはね。
うん。
うん。で、ただ、トキのとこまで戻って、トキがまだ方法はあると。少しだけ命を伸ばすことができる飛行がある。
うん、そうなんですよ。
ただ、激痛で発狂してしまうかもしれないと。
うん。
でも、レイは、それを覚悟する、うん。うん。どうせ死ぬんやし、と思って。
う
ん。
そう。
それを耐えてみせろって言って、ほんで、時に飛行ついてもらうんですけど、
う
ん。体中の血管が浮き上がって、
やっぱ
体がメキメキメキってきしんで、
うん。
で、もう体ボコボコボコって凹んで、爪がバリバリバリって剥がれて、
すごかったですよ。
口から血がドゥワーって出て、
いやいや。
もう苦しみ抜いて、苦しみ抜いて、で、うん、みんなの前に現れた時には、レイはもう白髪になってるんですよ。
そう、辛すぎて。
うん。
うん。
もう、まあでももう白髪になったところではスッキリしてるんですよ。
うん、そうそうそう。もうそ
こまで。
結構スッキリしてるんですよ。
そう、めちゃめちゃ苦しんでたんですけど、もうスッキリした顔で、うん、白髪になってるっていうだけなんですね。
そうそうそうそう、うん。でも乗り越える時間、俺、漫画だからかもしれないですけど、結構短いなと思ったんですよ。
う
ん、
ああ、そうですね。
壮絶ではあったんですけどね。うん、
でも体ボコボコボコって凹むところすげえなと、うん。
すごいっすよね。
で、爪が一人で剥がれるんですよ。うん、ベリベリベリ。
ビシーッ
レイの顔をもう一回チェックしとこう。
もうチェックしといてください。男前がもうもだい苦しむ場面が3ページぐらいにわたって見れるんで。
レイが一番なんかかわいそうやねんけど。
そうなんですよ。
だからレイに時間をかけて喋ってるんですよ。まだまだ先あるんですけど。
あ、そうなんや。
そう、レイは本当に。
いや、はい、先行きますよ。
う
ん、
まあ、
そうですね。ユダはね、実はね、場所を移動してたはずなんやけど、あれも隠れてただけで、それを見てたんですよね。
う うん、そうそうそう。
で、おったんやけど、マミヤが市長生を見てるっていうことをユダが知りまして、
うん。
霊の前に、おちょくるために現れるんですね。
そうそう。これにちょっと意味わかんなかったんですよ。
ちょっとおちょくりに行こう言うて。もう、ケンシロウの憲法は見たから、見切ったと。
うん。
うん。うん、自分の部下に対して、北斗神拳使って、それはもう、ケンシロウは怖くないと。見切ったから。
うん。うん、
で、もう死にかけた霊を、ちょっとおちょくりに行こう言うて。
そうそうそ
う。お前やが死んだこと、お前知らんねえやろ、死ぬこと知らんねえやろ、みたいなこと言いに来るんですよね。
そうそうそう。うん、
ただ、もう一つ理由があるのは、過去にね、ユダは、例の、なんと水長剣のあまりの美しさに、目を奪われたことがあるんですね。
そうなんです。
ちょっと待って、なんと水長剣って。
爪みたいにこう、切り裂く剣ね。
そう、シャーって言って。
そう。これ、その、水長、鳥のように、華麗に舞いながら飛んだりしながら切るんですよ。
うん、そうなんです。
それがあまりにも美しくて、うん、その目を惹かれるんですよ。
もう、それこそ心を奪われちゃって、
うん、
でも、ユダは自分が一番強くて自分が一番美しいっていうのがあるから、
うん、
その一瞬でも心を奪われた自分が許せないんですよ。
うん、
で、奪った霊をもっと許せないんですよ。
そう。
意味わかる。
まあ、要は逆恨みですよね、これね。
そうそうそう、単純に逆恨みなんですけど、これがずっと遺恨として残ってたんですよ。ずっと。
そう。
うん。
で、まあ、これで霊の前に現れますが、まあ、こっからね、まあ、面白い話いっぱいあって、こうダムが壊れるとかね、その、ケンシロウが小さいおっさん殺しめるくだりとかすごいおもろいんやけど。
そうそうそう、毒瓶食わせるとかね。あるんですけど。
すっごいおもろいんやけど、もうちょっと飛ばしまして、レイが最後にユダに対する技をね、
うん、
するんですけど、それがまあめっちゃかっこいいんですよ。
そう、これが一番かっこいい。
そう、めちゃめちゃかっこいいんやけど、それも説明しよう思ったらダムのくだりからいかなあかんから。
そうそうそう、面倒ですよ。
要は結果、レイの勝つんですよ。
あれ勝つんやん。
ユダに勝つんです。
お
うん、で、ユダは最終的に例の、美しさに見とれながら死んでいくんですけど。うん、で、なんとか、倒して、最後にね、うん、ユダはね、俺は、マミヤには何もしてないって言うんですよ。俺は本当に美しい、心から美しいと認めたものには手が出せないとか言って、いや、まあ、ね、霊倒しに来たやんと思うんですけど。
うん、
で、マミヤ、お前、なんでボロボロになって帰ってきたんって思うんですよね。
ほんまや。
本当何されたんですか。
ほんで、愛されることを放棄したとか、戦い続けることを宿命づけられたとか、何やってんって思うんですよね。
うん、ほんまや。
ユダは、結局、その、偏った考え方ですけど、ちゃんと自分のルールがあって。
う
ん、
そう。
でも、マミヤは多分、こけたんじゃないかなと思う。
そう。それを全部ユダのせいにしたねと思うんですよね。
そう。ひでえなって話をした。だから、レイそれ知ってたら、ここまで来なかったんじゃねえかなと思った。
そう。
そう。
自損事故を予想、やられたって予想
したみたいな。最後の最後に、こう、ユダがすごいとんでもない発言するんですけど、それさらっと流されるんですよね。
うん、さらっと流されるし、マミヤは何も言わないですよ、それに対しては。
そう
そう。これね、その後、ちゃんとね、レイは、そのユダがね、唯一認めた、自分より強くて美しいって言って、
うん、
最後はあれなんですよ、せめてその胸の中でって言って、
そうそうそう
胸に、ね、寄りかかって死ぬんですよ。
抱きかかえられて。
レイが支えて。
レイがユダを抱きかかえて、ユダが死んでいくんですよね。
そう、せめてその胸の中で死なせてくれって、そのガクって死んじゃうんですけど、
うん
いや、マミヤいなかったら、こんなことなんなかったじゃんってずっと思ってて。
そう。ねえ。
レイは、なんとで言うと、犠牲って言われてて、要は、本当に別の意味での犠牲になるの犠牲の義じゃない、正義の義か。うん。犠牲なんですけど、うん、要は、他の人に巻き込まれやすい人なんですよ。
そうですね。
ずっと。
うん。
悲しいんですよ。
悲しい話ですね、これね。
本当だ、レイのエピソードで俺ちょっと涙出そうなりまし
ょ
う。うん。
うん。
なんか今のところレイが主人公やねんけど。
そうですね。うん。まあ、そんだけ時間かけて喋りましたんで。
そうですね。う
ん。で、最後ね、マミヤとね、 レイが話すんですけど、うん、話しながら、うん、レイの頭から血が吹き出すんですよ。
そうなんですよ。もう、限界なんですよ。
そう。んで、俺の崩れていく姿はマミヤだけには見てほしくない言うて、マミヤから離れて。で、他のみんなに一言ずつ声かけていって、最後小屋に入るんですけど、その小屋に入る前最後に、さらばだって言うんですね。
うん、そうなんですよ。
で、ケンシロウが、さらばだって言うんですね。
もっと他にないのかよ。
いや、でも俺めっちゃかっこいいと思いましたけどね、この二人の最後の言葉がさらばだ、さらばだですよ。
そう。いや、でも、なんで同じなんだろうと思って。
思いつかんかったのかな、オウム返しでしょうね、これね。
そう、でもね、これの後のコマはもう本当に泣けるんですよ。
そうなんですよ。こう、扉を閉めた瞬間ね。
そう、うん、もうあの、バタンって閉まるんですよ。でも、うん、真っ暗の中に、レイが佇んでるんですよ、下もうつむいて。
うん、
で、カッて目見開いたら、次の瞬間、ドグーって音なんですよ。
そう。血が吹き出すんですよね。
そう。パーって血が吹き出して、絶命してるんですけど、うん、誰もドア開けないんですよ。
うん。
いや、その怖いやん。
でしょ、で、ドアの下からスーって血が流れて、みんな死を誘って、もうあの、妹さんは、うわ、兄さんとか、
うん、
ね、他の人も、レイって言いながら、
うん、
死ぬんですけど、最後の手向けがすごいですよね、これ。
そうですよ。うん、もう、このまま、その、誰にもこの、要は崩れていった霊の体を見てほしくないやろうと悟って、この小屋ごと燃やすんです。
そう。
小屋ごと燃やして、まあ、うん、送り届け、見送るんですよね。
そう。
それがいいと思うわ。うん。
いや、でも、なかなかの手向けですよ。これ結構、昔の部族で言ったら、族長の送り出しと同じぐらいのやり方してますからね。
そう。
いや、まあ、でも、レイは一番ちょっと、活躍したから、ね、
活躍度合いで言ったら、そんなんでもないですよ、レイ。
そう
あ、そうなんや。
俺らの思いが強すぎて。
そう。あの、筋肉マンで言ったら、テリーマンぐらいの。
そう。解説役なんですよね。
そう。途中から解説役に回ってぐらいなんですけど、最後の最後、こんな鼻の持たせ方してくれたんですよ、このブロンソンさんが。
そうなんですよね。
そう。
一応、じゃあ、まあ、3日間やったけど、ちょっとだけ、延命して、
うん、ユダをやってた。そう、ほんの数時間。
そうですね。
そう。で、
ここまでの女かよ。
いやー、ほんと僕もそう。だから、ね、うっかりでしょこの子、マミヤさんは。
マミヤさん、ちょっと一回痛い目見やんと。うん、
いや、ほんでね、マミヤね、この燃え上がった家を見ながら、空を見上げるんですね。
そう。
うん。
ほんならね、小生消えてるんですよね。
え？
そう。
そんなことあんの？
そんなことあんのでしょ。
そう。
うん。
あんだけ視聴生見えたら大変だって言ったのに、創生が見えないって、視聴生が消えたって言った後ね、あの、本当に消えてるんですよ。上で。
それあれやな。だから、レイが、
消してくれたんですよ。
代わりに、
持ってったんですよ。
持ってったんや。
かもしれない、ね。
レイ、すごいやつなんですよ。で、最後のカットがその燃え盛る小屋で、上に視聴生がない、北斗七星があって、その横にレイの顔が映ってるんですよ。
う
わ、ん、これがね、本当にレイいいやつだったな、うん、全然活躍しなかったけど、と思う瞬間ですよ、これ。
ですね。まだ、あの、半分ぐらいですからね。
これで半分ですね。やや後半に入りつつありますね。
はい、うん。ちょっとスピードアップしますけど、こっからね、南都政権最強の男。
うん。
聖帝サウザーっていうのが現れます。
ちょっと待って。南都、待って。突然出てくんの？
息が荒れてる。
突然っていうか、これぐらいはしょらんと先が何でもあるんで。
なんやかんやあって、うん、なんとの一番強いやつ出てきます。うん、
聖帝、あの、聖なる帝王のサウザーね。で、これはラオウすら戦うのを避けてた男なんですね。
そうなんです。
うん。で、
キャラクターにいる？
あ、いる、いますよ。もちろん。
聖正雄みたいな。
そう。
あ、なよ。すぐ分かった。上の方におったわ。オールバックの人やね。
そう。これがサウザー。
ガンド
ル。うん。
うんうん。
で、まあ、ラオウすら戦うのを避けてた男で、その部下が、う ケンシロウに絡んできてたんですけど、
うん、
まあ、ある男が助けてくれまして、
はい、
そう、助けてくれたのが盲目の、なんと六聖剣のうちの一人、
うん、
なんと白露剣の衆、
そうなんです、
衆、
うん、目が閉じてる人です。
白鷺、白露、はい。その目のところに線が入ってる人。
うん。
目見えてへん。
そうそうそう。この人が目見えてなくて。で、ケンシロウは、この男とかつてどこかで会っているって思うんですけど、なかなか思い出せないですね。
うん。
で、回想シーンで、ケンシロウの。
わかった。
え？
え？
何？
わかったわ。
わかった。何が？
すべてわかりました。
うん。
どう
前に会ったことあるんやろ？
うん。
あいつやん。
どいつ？
言っていいの？
いいよ、いいよ。
はい。
ヘルメット野郎じゃないの？
うわ。それもう、とっくに死んでます。
死んでるから。
え？ちゃうの？
うん。とっくに死んでる。
なんか、うん、ボコボコにされたって言った
ね。ジャギ。
ジャギ、とっくに死んでるし、シューって言ってるし。
うん、そう、シューって言ってるし、顔全然違う
し。そう、好きに変えたらええよ。
うん、
いや、顔全然違う。
なんと、六聖剣の一人言うてるし。
あの、ジャギ北斗ですからね。
はい、はい。はい、はい。
ケンシロウの子供時代、まあ、なんととね、他流試合に行きまして、要は、うん、交流戦みたいなもんですよ。
そうそうそう。
こう、十人組って言って、一人で十人相手する、勝ち続ける試合なんですけど、
うんうん、
これが、負けたら、生きて帰れないっていう掟きがあるらしくて。
うん、そんな、厳しすぎ
る。そう、厳しすぎるやろ。
なかなか厳しいです。
うん。で、まあ、順調に勝ってたんやけど、
うん、
それをね、若き頃の衆が見てまして、ケンシロウの戦いをね、
うん、
ケンシロウの才能を見込んで、
うん、
最後の相手、10人目は俺が戦う言うて、勝って出るんですよね。
そうなんです。
女、シュウがケンシロウに勝ってしまうんですよ。
ケンシロウ死んじゃうやん。
うん。ほんで、ケンシロウがありがとう。10人目の相手があなたでよかったって言うんですよね。どういうことって思いますけど。
うん。
ケンシロウをね、こう、槍を持った男たちが囲むんですよね。
うん。
もう今にも殺そうとするんですよ。
うん。
それをシュウが助けるんですよ。
うん。
この少年は、誰より強く、激しく光る可能性を秘めている。ただで命をくれとは言わぬ。うん、代わりに言うて、両目を潰すんですね。
そう
なんです。この縦に線入ってんのは自分でここを切り刻むんですよ。手で。
え？
俺の光をくれてやろう、言うて。
え？怖っ。この人めっちゃ怖いやん。
怖いでしょ。
その、自分を犠牲にするから、あれですよ。
いやでもね、
それだけ優しい
人。ケンシロウに勝ったんはこの人ですからね。この人が名乗り出らんかったら、普通にケンシロウ10人目も倒してたと思うんですけど。
そうやん。
勝手に横から入ってきて、殺すな言うて、自分の目、うん、なんなんこの人って思ったんですけど。
そうや、なんなんや。ほんまやん。
そう言われたら、もう返すことはないですね。
うん、まあ多分、まあ基本後付けなんで、すべてのストーリーがね。後で多分こういうストーリーを思いついたんでしょうけど。まあ
うん
この回想シーンをケンシロウが思い出して、やっと、あの時のシューだっていうのが分かるんですね。
二回目助けられてんな。
そうなんですよ。この時のケンシロウはね、毛量がすごいんですよ。
毛量、ね、
ちっちゃい時はね。
そうですね。
騎馬一族みたいなんですよ。
少年剣。
少年剣。
はい。で、シューがね、この聖帝サウザーについて語るんですけど、
うん、
サウザーの星は極星、北極とか南極の極ね、極星、うん、南十字星、またの名を小星、
うん、
独裁の星、何個星言うねんと思う、ね。
そう。例えが何個も出
てる。めちゃくちゃ言うなぁ思って。うん、で、憎しんも友も情けもない。あるのは己一人、生まれついての帝王の星なのだ。
そうさ、サウザーは本当帝王の星だから、
うん、
あの、本当に王様なんですよ、
うん、で、他の五世、六世のうちの他の五世は、うん小星の衛星に過ぎん。周りを回ってるだけだと。
そうそうそう。う
ん、で、南都政権ではサウザーを倒すことはできんのだって言うんですよね。
うん。
うん。
なぜかは言ってくれないんですけど。
うん、
うん。うん。まあ、要は上下関係みたいなのがあるんかなと思うんですよね。
うん。
うん、で、ある、モヒカンでサングラスのやつ、なんか火炎放射器持ったやつがおるんですけど、
そうそうそう。
下がれ、道を開けろ、言うて、こう、一般人に言ってるんですよね。
そうそうそう。
聖帝様のご視察だ、言うて、聖帝が来るから道開けろと。
う
ん、
そうそうそう。
ほんだらみんながこう土下座してるんですけど、一般人が。うん、なら、老人がふらっと立ち上がってしまうんですね。
うん。
ほんなら、そのモヒカンサングラスが、サングラスがギラッとして、
うん。
お仏は消毒だ、言うて、その老人燃やしてしまうんですよ。
そう。これも隠れた名言なんですよ。
有名なセリフです。
そうそうそう。
お仏は消毒だは、多分、これから人生で何回か耳にすると思いますよ。結構みんな使いたがるから。うん。
そういうこと聞いたことないけど。
いや、言われてんの。
ツイッターで出ますよね。
そうそう。言われてても気づいてないだけで。
言われることもあんまり
いや、結構お仏は消毒だは、
あ、使い勝手いいんですかね、うん。
ところどころ出ますね。
うん、そうそうそう。まあ、そのカットの後のあの、聖帝様のね、あのバイクがエグいんですよね。
あ、そうですね。
でけえんですよ、
バイクに牽引されたでかい椅子なんですよね。
そうそうそう、そう。玉座がついてるんですよ。
玉座が。バイクに牽引されてるっていうね。
そうそう。うん、これはなかなかごつい乗り物なんですけどね。これが日本ですからね、これ。
うん、で、お仏は消毒だって言ってたやつは、ケンシロウに消毒されるんですけど、
うん、軽く、
うん。うん。で、ここでケンシロウとサウザーが初対面。
うん。
で、それをね、ラオウがね、報告を受けて、ラオウとケンシロウが戦います、みたいな報告、うん、えらいタイミングいいと思うんですけど。
うん、うん。
ラオウが、まだ早い、やつではサウザーに勝てぬ、言うて。まあ、こういうくだりほんまによくあるんですよね。こう、まだ勝てぬ、言うて。うん、
そう、大体まだ勝てるなんですよ。
うん。他の漫画にも影響を与えてますよね、こういうのはね。
そうそうそうそう、うん。
大した理由じゃないんですよね、大体ね。
そう、大体大した理由じゃないです。で、うん、今回は本当に大した理由じゃないんです
よ。うん。まあまあ、いや、でも、今回は何かしらあるんちゃあるんですけどね。
うん、まあ、あるんですけどね。うん、まあ、うん、まあ、先行けばわかります。
そうそうそう。サウザーは、なんと、法王権っていうのを使うんですよ。
うん。
法王、不死鳥の法王ね。
うん。
お、ちょっと待てよ。うん、なんと、不死鳥、
不死鳥じゃない、法王権。不死鳥のこと、法王って言うじゃないですか。
あ、そうそうそう。
うん。
法王権、はい。
うん。を、身につけ、うん、流れる血は帝王の血言うて、サウザが言ってて、
うん、
かかってくるがいい言うて、うん、で、うん、まあ、ケンシロウとサウザーが戦うんですけど、
うん、
まあ、サウザーが、攻撃し始めて、攻撃をケンシロウがかわして、うん、ケンシロウが殴ったりするんですけど、
うん、
その時にもう殴ったんで、貴様の命はあと3秒って言うんですよ。
うん、
なサウザーが、うん、面白い言うて、うん、1、2、3って数えてやるんですよ。
うん。
な、3秒数えたら、逆にケンシロウの体が十字に切れるんですよ。
そう。
南東政権にも次元装置があったんやと思って。
そうそうそうそう。
3秒後に切れて、うん。ほんで、要はケンシロウの飛行が効かないんですよ。
そう。
で、その後も南方飛行ついても全然勝てないんですね。
うん。
で、結構。ん？サウザーとケンシロウはなんで戦ってんの？
悪なんです。
サウザー。でも、相当サウザー悪だから、盲目の、さっきのシュウさんもすごいいたぶられるんですよ。
うん。
うん。だから嫌なやつだから楽しく来てんですよ。っていう風に理解してください。
うん。ラオウがいない後、もうこの人が、うん、完全に牛耳ってるんですよ。
そうそうそう、そう。で、うん、なんか、気に入らない人には、なんか、せっかく、持ってきた食料に毒盛られてたりとかするんですよ。 これの、やってるのがサウザーなんですよ。
うん。あと、子供いっぱい連れてきて、子供にピラミッド作らせるんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。嫌なやつなんですよ、だから。
そう。それを制定十字領って言うんですけどね。
そうそうそう、そ
う。うん。要はピラミッド作らせてるんですけど、
うん、
で、ケンシロウが負けて、ケンシロウは捕まるんですね。
うん、そう。
うん。で、捕まったんですけど、まあ、シュウの息子がたまたまそこにおって、
うん、
まあ、助けてくれるんですね。うん、
いつも、シュウは目の見えへん子の子供やな。
そう。この子がめっちゃええ子で、自分を犠牲にして、ケンシロウを逃がしてくれるんですね。
うん。
うん。で、無事脱出して、うん、まあ、なんとかケンシロウはいろいろあって帰ってくると。
うん。
で、サウザーが、シュウのアジトを突き止めまして、
うん、
攻撃仕掛けてくるんですね。
うん、
まあ、シュウのアジトって、シュウは、レジスタンス、要は反逆軍を作ってて、サウザーに対する、
うんうんうん。
そこのアジトを見つけたから言って、襲ってくるんですね、
うん
うん。で、サウザーは皆殺しにせず、女子供を100人人質に取れと、
うん。
で、あとは殺せって言うんですね。皆殺しにしろ。
そうそうそうそ
う。うん、で、そこにも、ケンシロウはおったんやけど、ケンシロウはもう動けないんで、
うん、
シュウが、こう、地下排水みたいなところに、ボートを浮かべて、
うん、
ケンシロウを寝かして流してくれるんですよ。
そうそう。
逃げろと、
うん。
うん。今はまだ、ケンシロウこの体では戦えないから言って、逃がしてくれるんですけど、
うん、
シュウが、まあ、サウザー向かってきたということで、シュウとサウザーが戦うことになるんですね。
うん。
なんか、南東政権ではサウザーには勝てんのだって言ってたんですけど、
うん、
どういうその理由やったんかがわからへんまま、シュウは戦おうとするんですよね。
うん、そう、うん。もう、だからダメ元で戦おうとするってことや
ろ、ね。なる身分の差とか言うんやったらわかるけど、実力の差やったんかっていうの、うん、ようわかんないんですよね。
とりあえずそんな、うん、とりあえず勝てないっていうのは。
そう。
うん。
で、
ん？見えてへんしな。
あ、見えなくても感じれるんですよ、シュウは。すべて余計いろいろ見えるようになったという、なんかまあ、そういうくだりがあるんです。
うん。
うん。で、サウザーはバイクのに牽引されてる椅子に座りっぱなしで、
うん。
シュウが向かってきて、で、俺は動かんからついてみろって、シュウに言うんですね。
うん。う
んで、シュウはつこうとするんやけど、
うん。
100人の人質の命を見捨てることができるかなって言って。
そう。
いやら
しい。痛いとこ連れてくるんですよ。
で、人質が、うん、私たちのことは忘れて倒してください言ってみんな口々に言うんですよね。
うん。
そう。
ほんだらシュウが、うおー言って、結局できないんですね。
うん。
う
ん、ほんで苦し、悩んでるところをサウザーが太ももの筋を切ってしまうんですよ。
腹立つな。
腹立つでしょう。うん
で、倒れ込むシュウが魂の叫びで、うん、ケンシロウって叫ぶんですよ。
そう。
先流していったケンシロウを叫ぶんですよね。
そうそうそう。
うん。なんか、
うん。大丈夫
です。なら、次の、そう、聞こえてるんですよね、地下水路を歩いて向かってくるケンシロウがね、
うん。
うん。ページ一面使って、歩いてくるんですけど、
うん、そうそうそう本当に一面ズオーって言いながらあのシュウが呼んでいるっていう、
そう
確かに呼んだけど、
うん、いいんやと思って、うん、ようわからへんねこの辺ねどういう理由なんかはようわからへんけど、うんで結果そのサウザーはねシュウ足の筋を切ってしまったのに、
うん、
その制定十字路ピラミッドのてっぺんの石を、
先端の、
うん、持たせて、上に積んでこいと、うん。それでお前が完成させろって言うんですよね。
そう。
うん、まあ大体2メートル四方ぐらいありますね。
結構大きくて、うん、あの、台の大人が5人がかりで運んでるやつ
ですね。そうですね。
うん。
うん、の四角錐で、まあすごい重たいやつをこのピラミッドの頂上まで、うん、この絵を見る限り、推定500段ぐらいはありますね。
うん。
めちゃめちゃ、 もう雲で霞んでるぐらいの高さあるぐらい、まあ、オーバーに書いてるんやとは思いますけど。う
んうん、相当でかいですよ、う
ん。で、登っていく一段一段の両サイドに人質が立って見守ってるんですよね。
そう。
うん、そうずらーっと並んでるんですけど、まあ、100人のうち両サイドに立ってるから、うん、っていうことは50段かなって思うんですけど。
全然足りない。
うん、ほんで、その、てっぺんのね、その、石を落としたら、人質殺すとか言うんですよね。
そうなんですよ。えぐいんですよ。これずーっと永遠ね、これを1話使って、もう、一歩ずつ、足から血出ながら、ガクガクしながら、もう、人質助けるために、冗談向かうんですよ。うん、
いやー、いい人やん。
そう。いい人なんですよ、うん。
で、そう、こうしてるところにね、ラオウのところにね、時が現れまして、
うん、そうなんですよ、うん。ちょいちょいこの間もラオウはね、賢秀を助けたりとかしてるんですよ、裏で。
そう。
え、
そうそうそう
そうそうそうそうそう。なんか今もう完全に今ラオウはポジション的にはもう説明役になってますから。
うん。まあ傷を癒してるみたいなところですね。
そうなんですよ。今は、うん、
ラオウは一番上のお兄さんで、黒い馬に乗って去ってった人やろ？
そうそう
そう。そうです、そうです、そうです。ですだから今、傷を癒しながら、動向を 見守りつつ、サウダーの動向と検証の動向を見てるんですよ。
うん。で、そこに時が現れて、私はサウザーの謎を知っているんですね。
そう、急に言うんですよ。これ、ラオウも知らないですよ。
う
ん。
うん。なぜ時が知ってるかはわからないですけど、うん、時は知ってるんですね。で、二、うん、人とも、このサウザーと、ケンシロウのとこに向かうんです。
そう。
うん。で、シュウがてっぺんまで何とか持って上がりまして、ほんならてっぺんになんか手錠みたいなのがついてて、
うん。
てっぺん、頂上に立つと、その手錠の輪っかが足にはめられてしまうんですよ。
もう嫌やん。
残酷なんですよ。うん、
そこにケンシロウ到着。
そう。
で、ケンシロウが登ろうとするんですけど、サウザーが、うん、登ったら人質殺す言うんですよね。
そう。
ケンシロウはそしたらお前を殺すって言うんですね。
そうそうそう負けてないんですよ。
どういうことこれ。どっちの勝ちとか思うんですけど、これ。
なんか、じゃあ俺もみたいな感じ。
そう。ほ、うんで、シュウが来るだー言って、こうなったのは俺の責任だー言って、俺の甘さだー言うんですよね。
うん。
ほんで、シュウは要は足に手錠かけられて、動きが取れない、うん。で、頭の上には意志持ったままなんですよね。
うん。
で、頂上の、周に向かって、こう弓がいっぱい飛んでくるんですよ。
そ
う。めっちゃ刺さるんですよ、体に。
やめてよ
ー。で、サウザーが、なんとの血が漆喰となる。つまり、死ねということだ、言うて。
なんやの
ー。で、最後、とどめをサウザーがでっかい槍、思いっきり槍投げ。
うん、
で、ケンシロウは、その、死にそうになっているシュウを助けようと思って駆け上がっていくんですよ。
うん、
ピラミッド駆け上がっていくんやけど、そのケンシロウの顔の真横を通っていくんですよ、後ろ。
そう。で、しかも、結構な脚力で、頂上まで行ってんすよ、ケンシロウ、
バーン。そう。やけど、その、サウザーの槍が顔の横を通って、シュウの体にぶっ刺さるんですね。
いや、もう。
で、シュウの目の前、シュウの目の前まで、ケンシロウが行って、
うん、
なんと、シュウの目が、ケンシロウを映すんですよ。
そう。
見えるんですよ。
うん、
うん、これで思い残すことはないと、
うん。
うん。で、そのまま力尽きたシュウは石の下敷きになる。
これはね、ズズーって言って、もう蓋閉まっちゃうんですよ。
うん。
うん
ねえ、もう。
怖いよだ。っていうか、なんでシュウの目が開いたん？
それはわからないです。
だからこれ最後の、神様が、シュウに最後に与えた奇跡だっていう解釈なんですよ。
うん。まあでも眼球潰しますけどね。
そうなんですよ。もしかしたら、もっと前に治ってたかもしれないっていうの
は。ああ、切ってなかったんかもしれない。まぶただけやったかもしれない。
かもしれないですね。
うん、で、サウザーがね、ケンシロウの元に歩いて登っていくんですよね。
う
ん、
そう。
もう、 くんなよ、うん。
そうそうそう。
ほんで、でなんかうん、この両サイドに立ってる子供たちのうちの一人がサウザーの足に釘を刺すんですよ。
うん。うわ。
ほんなサウザーが、見ろ、うん、このガキを。周囲の思いがこんなガキすら狂わす。うん、愛ゆえに人は苦しまねばならぬって言って。
そうそうそう。
なんか分かったこと言う、分かったようなこと言うんですけど、こっから回想シーンになりまして、
うん、そう。
サウザーはね、こう赤ん坊の時に、先代に拾われてるんですよね。
で、
実の子のように育てられてるんですよ。
うん。
天帝の地って何やってんと思いますけどね。
そうですね。流されてきた子です
よね。そうそうそう、うん。血筋関係なかったんやと思いますけど。
そうそうそうそう。う
ん、で、まあ順調にこう、なんと法王権を学んでいって、15歳になった時に、うん、こう目隠しして、こう、うん、襲いかかってくる敵を倒せと、
うん。
うん。そういう修行があると。これ最後の修行だ、言うて、うん。で、目隠しのまま倒すんですね。
そう。
もうそんだけ強くなってんです、サウザーは。
うん。
で、目隠しを取ると、それは育ての親。このサウザーは、その人をおしさんって呼んでるんですけど。
そうなんです。
うん。おしさんだったんですね。
うん。
このなんと法王権も、一子相伝やったんです。
うん。
で、伝承者に倒されていくのは宿命だと。
うん。
うんうん。まあ、伝承者が決まったら、そのものに倒されるのが宿命なんで、何も悲しむことはないって言うんですけど、
うん。うん、
言われたのに、サウザーめちゃめちゃ悲しむんですね。
なぜ、
こんなに悲しいのなら、苦しいのなら、愛など、いらぬってなるんですよ。
そうそうそう。
こっちにな
るんですよ。
それで
もね。うん。もう愛を捨てちゃったんです。ここで、
そう。
だ非常なんですよ、
うん
うん。
で、ここで、性質を開け言うて、部下に命じたら、うん、そのピラミッドの側面に部屋が、ポコッと扉が開いて、うん、部屋が見えるんですけど、
うん、
中に、おしさんのミイラがあるんですよね。
そうなんです。
怖い。
だから、この人にとっては、最後の愛の証なんでしょ？それを、
愛と情の墓、
うん。そう。それが聖帝十字路、う
ん。
そうそうそう。まあ、ピラミッドはもともとそうですからね。
うん。
量って言ってるから。
まあだから、すごい、愛情があった、ね。
そう、めちゃめちゃ人一倍愛の深い人なんですよ。
そうそう。愛深き上に、ね、愛を捨てた男って言われるんです。
そう。愛が深すぎたから、うん、こんなに悲しいなら、こんなに苦しいなら、いらないってなるんですよね。
そう。でも完全に非常に徹したっていうよりかは、もう愛自体を、もう、なきものにしてるんですよ、
うん。で、まあ、ケンシロウ VS、サウザーですけど、
うん、
まあ、やっぱり、蹴っても、ついても効かないんですよね。
そうそうそう。
で、こう、胸に手を差してみて、ケンシロウがね。
うん。
ほんで、ほんなら何か違和感があるんですよね。
うん、
あれと思って、うん。で、ムンと言って、ムンって言って持ち上げるんですよ。サウザーを、
うん。うん。
サウザーピーンってしてるんですけど。なぜピーンとしてるのか知らんけど、ピーンとしてて、そのまま持ち上げられるんですけど、
うん、
なんか空に、向けて、太陽に向けたみたいな感じで、ほんならそこでケンシロウが何かに気づくんですよ。
うん、
ドクンドクンって聞こえて。
うん。うん
で、ほんなら、何かに気づいたと思ったら、サウザーの攻撃で、ケンシロウは吹っ飛んじゃうんですね。
そうそうそ
う。で、そこで、トキがようやく到着して、トキは謎を知ってると。
うん。
うん。で、
わかったぞ。
え？またわかった。
わかった。
何？
サウザー、人形やろ。え、ちゃう？
ロボット
人形使いちゃうん。
人形使い。
人形使いはだいぶ前です。
人形をさ、
うん、
サウザーの人形をサウザーが作って違うとこからさ、
うん、
動かしてたんじゃん。
ああ、そういうアニメもありますよ。漫画も、
はい、
今回はちょっと違います
ね。で、トキがその謎を知ってるから言って、向かってこようとするんですけど、 もう、ボロボロになってるケンシロウが動くなとき、言うて。
うん。
うん。サウザー、貴様の体の謎は見切ったって言うんですよ。
そうです。
うん。要は、心臓の位置が逆やったんですね。
うん。
で、そして、飛行の位置も、表裏逆、表裏逆。そう。それがお前の謎だって言って。
うん。
まあ、たまにいてるらしいですね。その内臓が逆になってる人が。
うんうん、はいはいはい。
それだったから、その飛行の位置が違ったっていうこと。
そうそうそう。
うん。
その後、サウザーもう開き直って、ふはははって言う
んです。うん。それが分かったところで言って。うん。
そう。
正確にはつけまいとか言うんですけどね。うん。うん、まあ、そっから、まあ、サウザーの反撃とかもあったけど、結局、
うん、
なんか、北斗神拳のね、なんか奥義、まあ、チート技みたいな感じですわ。
うん。
もう、触らずに木を飛ばして、倒してしまうんですよ。
そうそう、天波喝殺っていうやつがあって。
もう、要は、
ボッ、ボッって言ったら、
そうそう、最初からやればいいんですよ。
もう単純に言うと波動拳ですよ
ね。波動拳ですね、うん。飛ばしちゃうっていう。背中から、ね、血が吹き飛ぶっていうね。
そうそう。うん、ドドドーンつって、背中、ボボボボボボって、
うん。もうこれできたら、うん、飛行の位置関係ないやんと思うんですよね。
ほんまやん。ほんまやん。全然いらんやん。
うん。まあまあ、そう、そう、ね、そう。まあでも、それでもサウザは強いから、まあそれぐらいでは負けなかったかもしれんけど、これで正確に飛行がつけたんでしょ。うん
う
ん、
そうですよね、
うん。で、まあ、ほぼ負け確定のサウザー。でも、飽きない、うん、諦めないんですよ。
うん、そうなんです。
引かぬ、こびぬ、帰り見ぬ、
うん。
ちょっと待って。名言やな。
名言です。
そうです。俺は名言です。
引かぬ、
引かぬ、
こびぬ、
こびぬ、
帰り見ぬ。
帰り見ぬ、はい。
そうです。
帝王に闘争はないのだって言って。
そうなんです。うん、
これね。って何あ、逃げる。
逃げるってことだね。
そうそうそう。
これはね、バッドダディさんか大山さんあたりに言わしたらすごい上手いと思いますよ。
うん、まあそのままです。
うん。ただまあ、ケンシロウ結局圧勝しまして。
うん。勝ったんや。
うん、勝ちます。もう、ケンシロウ強いんで、飛行、謎さえ解けたら強いんですよ。
うん。
で、サウザー、最後、お師さんの元に行くんですね。
そうなんです。
うん。もう少年みたいな顔するんですよね。お師さんのミイラに寄り添って、そこで少年みたいな顔して絶命、死亡ですね。
そうそうそうそう、うん。ちゃんとね、昔のようにもう一度ぬくもりをって言って、
うん、
ガクって倒れちゃうんですよ。
そう。
うーん、
で、そこで、一番てっぺん、衆が下敷きになったところから血が流れ出すんですね。
そうそう。
そうやん。
ほんなら、そっから、十字路崩れ始めるんですよ。
そう。
マジか。
ようわからんけど。
せっかく作ったのに。
いや、てかもう、少量の血液が流れただけで崩れるってなんだよっていう。
そう。
まあ、子供が作ったからな。
でっかい石積んでるからね。
終わりにはよく立ったな、これ。
うん、まあまあ、これで、とりあえずサウザー編終わりと。
はあ、はい、だいぶ駆け足ですけどね。
はい。
熱い戦いですね、
はい。まだまだありますよ。